聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
簡単には聞かせられないって言ってるのに、それにしましても、改めまして NHK さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
NHK ラジオ第一、亀渕明信の日本全国ラジオ巡り、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
公式サイトには、うん、聞かせられないラジオの紹介コーナーもございますので、
はい、
どうぞ皆様今からでもご覧になってください。
はい、
今からでも、はい、放送自体は7月5日の日にですね、終了しているはずでございますけど、ね、
はずでございますが、まだ我々あの4時36分なので現任しておりませんが、はい、なんか大きなニュースが入ったりなんかすると NHK さんですので変わることもありえるかもしれませんが、まあ、多分放送されたでしょう。
はい、そうなんです。話ややこしくなりますけれども、実は7月5日当日の夕方この番組収録しているものでございまして、
はい、
この後9時5分から、うん、きちんと放送されたはずという設定のもとにね、お話しておりますけれども、
はいはい、
何しろ日本全国ラジオ巡りの公式サイトにキカラジの紹介コーナーがあるという、これはもう確かなことでございます。
証でございます。
ぜひご覧いただきたいと思います。はい、そして現在 Ustream でライブ配信を行っておりまして、今この放送をご覧になっている皆さん、そしてラジオで聞いてらっしゃる皆さん、いずれにしろこの Ustream 映像は後ほどご覧になることができます。いつでしょう。
ちなみに今日のこのライブ配信は7月19日に公開されます。
私のお誕生日に公開ということで。
あ、そうなの。おめでとう。何歳なんだっけ。
杉本彩と同じ43歳になります。
あ、そうですか。あれ、シリーズでやってる42歳の漫画履歴書はちょっと変わっちゃうね。
たこれはちょっと痛いところを突かれてしまったな。
おやおや、
林田さん、
長すぎますな。
九州男児の B 型だからって乱暴じゃないですか。
僕は言葉荒いよ。
まあそんなこんなで、この後は特別プレゼント、
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって、
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。今週のテーマの前に、
はい、
プレゼントのお知らせがございます。
いただいたんですよ。
いただきました。
はい、袋の中入ってますね。
お手紙が入ってます。
お手紙が、わざわざガサガサ言わしてるのラジオラジオ上の演出ですからね、皆さんね。村山さん手先がなんか不器用なわけじゃないですよ。ラジオ上の演出です、これはね。
わざとガサガサやっております、
ね。はいはい
はい、フレックスコミックス株式会社編集部の、うん、かごきさんからいただきました、
はい、
プレゼントいただきました、
うん、
中身はと言いますと、
はい、
じゃじゃん、おお、この本は、
うん、
浅宮キヤ先生の姫神ガジェット第1巻ではないですか。
やったー。私が言っていた、あのついついね、谷間に目が行ってしまうという表紙でございますね。
はい、帯は時田光一先生が言葉を書いてらっしゃって、
はい、
うん、表紙をめくると、
うん、
時田先生の表紙になっているというものすごい本でございますけれども、はい
はい、めくるとね、カバーをね、
めくるとですね、まあ、それは買った方だけのお楽しみということなんですが、なんと、
なんと、
この番組をですね、うん、聞かせられないラジオで浅宮先生のこの本をご紹介差し上げましたところが、フレックスコミックスの編集部でも、
うん、
なんとキカラジオを聞いてくださって、
はい、
つきましてはもうせっかくだから、うん、この番組でリスナープレゼントにどうぞ浅宮先生のサイン入りの姫神ガジェットをプレゼントしちゃってくださいということで3冊頂戴いたしました。
いただきました。ありがとうございます、
はい、私と林田さんで1冊ずつもらいますので、残りを1冊だけプレゼントということになります。
いやいやいや
いやいや
今突っ込むところちょっと今タイミング測ったけれどもさ、いや3冊ともあげますよ、
3冊ともあげますが、
この中でなんと
なんと
お一人の方だけスペシャルバージョンがあるというじゃありませんか。
チラッとお見せしますよ。
チラッとね、ユーストリーム上はチラッと、あ、もうチラッと見えました。
はい、
あら、なんか絵ですね。
朝宮先生が生でイラストを描いてくださったサイン本がこの3冊のうち1冊ございます、
はい、
当たりが3冊、大当たりが1冊ということになってございます。
そういうことでございますね。
おめでとうございます。
欲
しい方はですね、
はい、
もちろんお申し込みいただきたいと思いますが、
うん、
番組公式サイトのプレゼント応募フォームというのがありますので、
うん、
キーワード姫神ガジェットでお申し込みください。締め切りはどういたしましょうか。
7月19日火曜日です。なお当選発表は発送をもって変えさせていただきます。
いやー、これはねちょっとスペシャルな本ですからね。
直筆のサイン入り、そのうち1冊は絵まで入っちゃってるという。
ええダジャレで返されてもな、私たちも欲しいぐらいなので応募したいと思います。
俺らが持ってるのと買えるかい。あ、
そうか、
俺買ってる分があるからさ、それとこ朝宮先生の分とこ交換して、
あのサインを真似して書けば、
うん、おいおいそこまでやるかい、偽造かい。
いやいや
いやいや、ちゃんとサイン入りのものをね皆様方には送らせていただきますよ。
私ども九州男児で言葉は荒いですが、
気は優しいですから我々
プレゼントはちゃんとしますからね。
誠実さだけが売りでございますから、
売りでございますよ、
はい、
朝宮先生といえば、あの、うん、秋から始まる仮面ライダーの新番組のなんと怪人デザインを担当されるということでね。
そうですか、
すごいですね、
ど
んなデザインになるのか、
うん、
本当に他局ですけれども番組としても注目したいなと、
はい、
ね、
朝日系になるんですかね。
朝日系になりますかね、はい、まあ、長崎では他の放送局でございますけれども、ね、
文化のつく放送局でございます。
文化的な
放送局でございます。あとは国際的な放送局もありますけど文化的な放送局
でいやいや、参りましたね、あとあの週刊宇宙戦艦ヤマトで、
はい、
今発売分が朝宮先生のイラストですね。
あ、
一つ前かな。で現在発売分が、西川真嗣先生のイラストということで、まあ、あの木からじでお世話になっている先生方の作品がねずっと続いてますので、まあ、よかったらそのあたりもご覧いただきたいなと思います、
はい、
ではお、今日は番組が始まってからまだ7分30秒しか経っていないのに、
はい、
本題に入ろうってわけですよ。林田さん、
素晴らしいじゃありませんか。
今週のテーマは
42歳の漫画履歴書5番外編、はい、あの頃スパイに憧れた。ん、今日僕 Q シート作ってないんだけどサブタイトル入ってますね。
あのですね、林田さん、
何、はい、ですか。
私ね、
うん、
反省しております。
反省している。
42歳の漫画履歴書と言いながら、
うん、
全然漫画の話をしていない。
さらに、ね、2週間後には43歳になってしまいますよ、あなた。
そうなんですよ、いろいろと皆様に私はお悔やみじゃなかった。
いやいやいやいや、お悔やみじゃ不義理をしているわけです。
不義理をね、
ええ、
なので、
はい、
まあ、これまであの忍者話で盛り上がってしまったり、
あれはあれで楽しかったけどね、
真田広之さん話で盛り上がってしまったり、
あれもあれで楽しかったけどね、
ここは一つですね、
ええ、
もう話が逸れてしまうのは、うん、この番組の性格上仕方がないことであると、
開き直るって、
もう開き直ってというか、まあ、なんというかそうなんですけれども、
ええ、
サブタイトルをつけることによって、
はい、
ごめんなさい今日はちょっと横道にそれますよと。
あ、これつまりこれは免罪符、
ね、免罪符です。
免罪符ね。
そうです、もうだから勘弁して使わさいということですよ
なんで生まれて使わさい、どこの言葉ね、
どこなんでしょうね、使わさい
っていうのはね、使わさいよくわからないけどね、
で
なんかあの頃スパイに憧れた、あなたは忍者に憧れたんじゃなかったのかい。
そうです、はい、私はですね大変忍者に憧れまして、日々忍者修行に明け暮れた小学校時代でございましたけれども、
そういう時代があったっていうふうにね聞きました。
同時にですね、
うん、
スパイにも、うん、SPY にも憧れたわけですよ、
はい、英語綴りでね SPY ね、
私の少年時代小学校時代はね、
うん、
スーパーカーブームもありました、
はい、
そのスーパーカーブームの最中、
うん、
007ございました、
うん、
ロータスエスプリが出てきてですね、
うん、
かっこよく走っているかと思うと海にそのまま飛び込んで、ね、海の中をロータスエスプリが変形して ジョバジョバジョバジョバジョバっとこう効果音が変でしたけど、ジョバジョバジョバジョバジョバっとゴーっと行く、
ね、ボンドガールを乗せてね、
ボンドガールを乗せて、
ええ、
でまた日本にも来たりしてたじゃないですか。
来てましたね、丹波哲郎さんとかお出になって、ね、
そうですよ、
とんでもない日本でしたけどね、あの姿は。
そんな中、
ええ、
007に憧れもした。
ほうほうほう、
当時は007じゃなくて007と言っていた、はい、
うん、
ね、あ、浅宮明夫先生も来ました、
はい、
スパイ手帳がいるな、いいツッコミじゃないですか。
来ましたね、
浅宮先生、
はい、
いいツッコミです、はい、スパイ手帳というね、はい、知ってる大ヒットグッズがあったんですけれども、
僕はあの持っていたか持っていないかと言われると持ってませんでした。これってあれどこで売ってました？駄菓子屋さんとかでも売ってました？文房具屋さん、
文房具屋さんと駄菓子屋さんだったと思いますが、あの正直言ってですね、林田さんや私よりももうちょっと上の世代だと思います、ハマっていたのは。
そうですか。
私たちはスパイ手帳のブームの終焉の割と売れ残りあたりにちょっと触れたか触れなかったぐらいの、そういう世代です。
浅宮先生はじゃあドンピシャなのかしらね。
浅宮先生はね、私たちよりねちょっと先輩ですからね、
年齢がね上ですからね、
はい。時田先生あたりはどうだったんでしょうかね。あ、うん、そうそう、ね、メッセージを頂戴してまして、
はい、
三条七海さん、またの名を南波仁さん、またアニメ関係のご立派な方からメッセージを頂戴してしまいまして、
背筋伸ばしていいですか？
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく視聴させてもらっています。
ありがとうございます。
ここでですね、はい、拝聴しておりますと書いていただけると、拝聴ですかって言えるんですけどね。
拝聴よ、
まあいいです、
はい、
リスナーの方にそれを要求するのもどうかと思いますね。
そうですね、
はい、スパイ手帳の話題を聞いて思い出したネタがあったので投稿してみました、
はい、
あれは小学生の冬のこと、家の雪下ろしをした雪で鎌倉を掘り秘密基地を作りました。我々長崎に住んでいた子供にとって鎌倉というのは憧れでございましたね。
憧れでしたね。一生の中で一度は入ってみたい。いまだにその夢は僕は実現してませんね、鎌倉は、
ね、
はい、
一人が入るのがやっとの小さな秘密基地でありました、
うん、
早速家にあった宝物をお菓子のブリキ缶に詰め、
うん、
宝箱だと大喜びしながら、でも誰にも見られないようにこっそり、誰にも見られないようにこっそり鎌倉の中に隠しました、
うん、
翌日は快晴でした。学校から帰ってみると鎌倉が見事に潰れていました。慌てて宝箱を引っ張り出しました。濡れたプラモ、ミニカー、一番ショックだったのはスパイ手帳もそこに隠していたこと。スパイ手帳も雪をかぶり濡れてしまい、水に溶けるページがデロデロに溶けていました。その後一人押し入れに隠れ泣いた記憶がありました。これが私のスパイ手帳の思い出です。
そうですか。
今千葉智弘先生が、私は45歳だけどスパイ手帳は買いましたよと。
そうです
か。林田さんよりも一つ二つ上の方は買っているということでございますけれども、サンスター文具のスパイ手帳、
はい、
今あの水に溶ける紙のね、
うん、
お話が出てきましたけれども、うん、この水に溶けるメモというのが一番の売りだったわけですね、
はい、
うん、はい、いろいろと調べてみますと1969年の12月に全国で発売されたのが第1弾で、
あなた生まれた頃じゃないですか。じゃあ、
私が68年の7月ですから、1年ちょっと1年半後ということになりますよね、でその後はあの、これが大ブームになって、版を重ねるごとにちょっと豪華になっていったということでございますけれどもね、このスパイメモ、水にあのスパイメモというタイトルだけれども、あの水に溶けるメモとかバッジとかいくつか の, そのスパイが使うようなグッズが入っていたわけですよね。中でも目玉だったのが水に溶けるメモということで、
うん、
これ本当にアメリカ軍とかが使っていた、本当にあの秘密文書とかに使っていたのと同じ紙だったんだって。
へー。
でそれが日本国内にそれを使っている製紙工場というか、まあ製紙メーカーがあって、
うん、
そこを突き止めて同じ素材を使ってたんだって。
ということはアメリカに対してもそこの会社が供給していたってこと？
そうそうそうそう。
あれそうですか。
でほら日本のね、なんていうのは
工場和紙文化、
うん、和紙文化もだけどなんていうのかな、大手メーカーがいっぱいある中で、でも業界内では有名な小さい工場、中くらいの工場って日本には昔からいっぱいあったでしょ。でその中の一つだったんでしょうね。で、まあ、その紙の文化というのは日本はね、うん、非常に
奥
深いものがあったわけでね、でその本物を使っていたということらしいですね。
そうですか、うん、
でこのスパイ手帳というのはもう大ヒット商品で、はい、当時の、で、だから私たちよりもちょっと上の世代の皆さんはこのスパイ手帳のこのネタにですね、非常にこの反応する方が多くて、もう矢野先生もですね、遊んだ記憶があって、で予習のために矢野先生さっきツイッターでつぶやいてらしたんですけれども、ググってみたら小学4年生の時に市ヶ谷の文具店で買った記憶があるんですけれども、1970年だと自分は中学1年生だし大阪に住んでたし、もしや過去への干渉、世界線変動、エルプサイ、なんかこう混乱してらっしゃいますがここでまた先ほどのですね、三条七海さんが、もしや矢野さんはタイムトラベラー、1970年なら小学生で私はドンピシャなんですけどというね。
だけど時期的なものにいくと結構ロングセラーはロングセラーだったわけでしょ。
そうですね、でも1969年70年以前にはなかったものなので。
なるほど。
いやだから矢野先生の、まあ、タイムトラベラー疑惑はここで裏付けられたという
タイムトラベラーだったんだ
でしょうね。
飛んだんだね、ジンみたいにね、
うん、同じ矢野という名字の矢野誠、矢野哲先生というですね SF 作家の方もいらっしゃいますからね、縁があるのかもしれませんね、タイムトラベル品はどうか分かりませんが
ないような気がしますけど、
ないような予感もしますけれどもね、
はい、
まあそういうスパイなんですけれども、まあ、子供、私たちが子供時代を送った1970年代というのはこの忍者スパイっていうのは非常にこのなりたい職業というか憧れのなんていうんですか、両巨頭といいます か、うん、か仮面ライダーとかウルトラマンってなろうと思ってもなれないでしょ。でもスパイと忍者はなんか慣れそうじゃないですか。
そうですね、今さらりと村山さんが忍者を職業って言ったところがおかしかったんですけど忍者職業、
職業、
職業ですよね、
職業
職業忍者
ジョブ、
ジョブがね
でね、まあ、スパイ手帳も大ヒット商品ですけれども、はい、とにかく当時たくさん類似商品もあったし、うん、スパイハンドブックみたいなものもいろんな出版社から出されていて、うん、私も読み漁っていて、
うん、
で先日ですね、父の命日に実家に戻った時に押し入れの中をですね、引っ張り出して調べたんですけれども、うん、今西川先生からツイッターでツッコミが入りまして、ちなみに七海さんではなく七海さんですと、あ、ごめんなさい、読み間違えていましたか、あ、七海さんだ、三条なみみさん、ごめんなさい、はい、読み間違えてしまいました、大変失礼いたしました。はい、やっと安心宇宙旅行のコンビでございますね。漫画を書きになった西川先生と監督をされた三条さんということで、
すごいね、すごい方がご覧になってますな。
ごめんなさい、本当なんだかいろいろ
ごめんなさいね。
そのスパイなんですけれども、とにかくなろうと思っていたわけですよ、
で引っ張り出したってところまで来ましたよ。
引っ張り出しました、
はい、
で、実践してました、実際私もスパイになるためのですね、
はい、
忍者の修行についての話はこの間しましたけれども、は
い、お父さんに寝立ったっていう話も聞きました、
はい、
はい、
そうです。しかしそれは叶えられなかったので、
うん、
スパイの方向はですね、
うん、
自分でできることがいくつかありましたので、
ほう、
これは実践をしていました、
ええ、
いくつかそのスパイハンドブックにアドバイスが書いてありましてですね、
ええ、
ね、例えば、
例えば
街を歩いている時もスパイたるもの、
うん、
常に気を配っていなければいけない、うん、君が歩いていてその先の曲がり角の、うん、曲がり角を曲がったところにスナイパーがいるかもしれない、
狙撃者が
いるかもしれない、ね、だから街中にいるかもしれない、
うん、
だから君は壁伝いに歩いてはいけない、
ほうほうほうほう、
そして何気なくその曲がり角を通り過ぎてはいけない、
ほう、
曲がり角の前で一旦スピードを緩めてその後パッと飛び出す、
ほうほうほう、
そしたら スナイパーもタイミングを合わせられない、
狙撃されないと、
狙撃されない、
狙われてるねスパイはね。四六時中
実践してましたね私は。
そうですか。坂本小学校に通ってる間に。
あ、坂本小学校に通うちょっと前、
前ですか、
ですけどもね、神奈川時代ですね、
神奈川時代
に実践していたのはね、そうですか。そのおかげで襲われたことはありませんね。
あ、よかったですね。
曲がり、
まあ、その前に狙撃手がいたかどうかがねちょっと分かりませんけどね。
いやそれはね、でもね、あの林田さんどうでしょうね、もしいたら、いやどうせいないだろう、いなかったらどうするんだって考える前に、
うん、
まずは防衛するところではないでしょうか。
身の安全を自分で守ると、
守る、はあはあ、ここですよね、
ええ、
もう一つよくやって、もう20分過ぎちゃったもう一つよくやっていたのがですね、
はい、
あの自分が自分の部屋にいない間に引き出しを開けられている可能性がある、
はいはい、
敵のスパイから、
はいはいはいはい、ね、なんか秘密を探られている可能性があると、
可能性がある、うん、その場合はですね、
うん、
髪の毛を一本挟んでおくといいだろう。
あったね。
ね。
はいはい。
もう私はもうね、毎朝学校に出かける前に、うん、必ずあの机の引き出しに一本ずつ髪の毛を挟んで。
あ、そうですか。
家に帰ってきたらまずその髪の毛を確認するところから。
気をつけてないと、
始めていましたね。
疑り深い人間ですね、ある意味ね。相当ね。
スパイですから。
狙われてるかもしれないし、秘密も探られてるかもしれないから。
そうですよ。
なるほどね。
コマーシャルタイム行きましょうか。
ヤッホー、ヒカラジさんだよ。そろそろ私のこと覚えてくれたかな。今番組では私の作品を募集中なのです。イラスト、漫画、小説、アニメ、フィギュア、脚本、落語、水墨画、私のアホ毛がキュンキュンする作品なら何でも OK だよ。詳しくは番組ホームページを見てね。見ないとひどいぞ。ヒカラジさんからのお知らせでした。
ハウステンボス内に昨年オープンしたスリラーファンタジーミュージアムのオープン1周年記念イベントが7月16日から18日まで開催されます。このイベントには九州のアイドルユニットリンクや佐世保出身のザ・ソウル、ミサンガ、カボス、そしてヤドカリほか豪華メンバーが出演。ワイワイ貿易はこのイベントを応援します。詳しくはワイワイ貿易のホームページをチェック。さて今月のプレゼントはこのイベントへも出演するヤドカリの立体フィギュアを3名様へプレゼント。アルバムザ・ヤドカリのジャケットにも使用されている大武者とワイワイ貿易が制作したフィギュアとなっています。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤドカリです。長崎、佐賀以外の方も応募できます。
間に合わなかったら、私このハンマーで。
え、嘘嘘、半分は冗談だよ。じゃあどう変わったか早速聞いてみよう。本当の気持ち。
リミックスバージョンの、はい、まだちょっぴり途中までっぽいバージョンのようですけれどもね。
あ、そうなんですか。
はい、しかしセリフが入ったり、あと、耳のいい方お気づきになったかもしれませんが、コンピューターボイスっぽい声がちょっとあの人間の声よりに若干変わっているのです。
普段のキカラジタンの声に、生声にちょっと近づいた感じですね。
そうそうそうそう、
アレンジとしてはね、
はい、やっぱ先輩うまいな。
よいよいよいよいよ、
表現が、
ね、でUstream で今配信をしてるんですが、我々のサブの向こう側にいる女性は誰だ誰だというのが随分とタイムライン上で書かれていて、まあラジオを聴きの皆さんはね、その美しい姿はきっと見えないと思いますが、はい、画面上はとても綺麗な女性が映ってるんですよ。
女性スナイパーです。
我々を狙撃しようと狙ってます。
はい、
浦山さんはもう今カードに隠れましたよ。しばらくしたらパッと現れると思いますけど、
ね、それはもうね、はい、気をつけないといけませんね。はい、女子アナでもキカラジさんの中の人でも
キカラさん中はいるんですか。
いません。
いませんよね、
中の人いません。
そもそもね、
本人しかいませんので、
ええ、
スパイネタももっと語りたいことがあったんですけれどもね、今日ミクロマンのスパイマジシャンとかスタジオに持ってきたりしたんですけどね、実家から発掘してきた、話す時間がありませんでしたね。
まあまあまあ、
またそのうち、でまたフレックスコミックスの編集部の方がね、
はい、
聞いてくださっていたようで、
ありがとうございます。
自分は出かけるときに蝶つがいにシャープペンシルの芯を挟んでましたあーやってたそれも。
あ、僕はね、引き出しの下側、うん、裏側のところにねセロテープ貼って出かけるってことはしたことありますよ。
それはなんで。
出かけてほら引き出し引っ張られると、そのセロテープがピロッと剥がれているという、
あ、
合わせ目のところにね、そう、裏側につけるっていうテクニックはやりましたよ。
そうですか。
だんだん頭が良くなってくると鍵をかけるようになりましたよね普通に。
なるほど、というわけでスパイネタもですね、
はい、
まだまだお話ししたいことが結構あるんですけれども、
うん、
ちょっと時間切れということなので、
はい、
また来週。来週のテーマどうしましょうか。
来週はせっかくミクロマン持ってきてるし、いろんな、また70年代のいろんな楽しいおもちゃ関係でいいんじゃないですか。あれがあったね、そっかあれだよね打ち合わせしたの今いきなり方向転換しましたね。びっくりしたでしょ、ごめんなさいね。
それは
スナイパーに撃たれないためにキュッと今身を翻しましたね今ね
まあどっちでもいいんだけど、どっちにしますか。
映画の話しましょう
じゃあ映画ね映画の話もですね、皆さん予習しておいていただきたいんですが、
はい、
スーパーエイトというですね、
はい、
今上映中の映画、こちらで、盛り上がってみたいと思ってるんですが、
はい、
物語の舞台設定が1979年ということなので、
はい、
実は今私たちが取り組んでいるこの内容に実は重なってくるのです、
はい
はい、よかったらご覧ください、
はい、
というわけでお別れの時間になりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。